はい、今週も龍々の調べでは土曜配信分始めていきましょうか。龍々の調べ始まります。
はい、では冒頭の挨拶は D ロックさんです。
久しぶりです。
お久しぶりです。ね、こうやって会話するっていうか、セッションしていくっていうのは本当に久しぶりなんですよ。チャットでしか僕らメッセージ交換ができてなくて、でもうインフラが心配だったところもあって、僕は電話を一度はかけてるんですけど、大変な状況だったからっていうことで、複数は電話しなかったということですね。はい、頭の流れはこんな感じで、まずはメッセージフォームですね。で、メッセージフォーム、毎度ながら、僕らのポッドキャストアプリのアイコン、ロゴですね。ロゴをタップしてもらって、そのロゴをタップしてもらうとメッセージフォームが頭に表示されるようになってますので、そちらをリンクをたどっていただいて、で、僕らに、特に D6 さんへの応援メッセージで、僕が変なチョコだったら叱咤激励をしていただけたらなというところで、できれば応援が僕も嬉しいですというところで、次、もうそれが分かんないというか分かんねえよという方、安心してください。メールもありますので、メールから送っていただいても結構です。ではメールアドレス rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com というふうになっております。ドクターの後のドットがつかない形になっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。はい、では今週の、トーク展開していきましょう。
はい。
D ロックさんの、今の環境ということで、もう大変な状況だったと思うんですけど、僕はもう目に見えないというか、さっき見ちゃったんですけど目に見えないというか目に見えるっていうところで、たくさんの被害があってると。
そうですね。もう道もちょっと瓦礫がまだ散乱している感じですかね。熊本は一番ひどいのは益城っていうところなんだけど、この間そこにちょっと寄ってみて、すごかったですね。全く誰も、人が全く住んでないような家とかがたくさんあって。
なるほどね。僕も中学時代同級生というか、音楽をする仲間がいたんですけども、田舎ではあって、熊本らしい田舎ですよね。もう本当に益城っていうのは。で、熊本市内から僕の住んでたところから原付で5分ぐらいの場所で、もう本当そんな身近な場所がやられちゃったというか、
本当そうですね。益城にも近かったですね。ちょっと足を伸ばせば行けるような範囲ですもんね。
一番全国ニュースで起きてたっていうか、災害がひどかったっていうところが一番出てたのが野山津だったんですね。僕の住んでた、地域の隣町ですね、いわゆる。で、その野山津の隣がもう益城ですね。でも僕の知り合いも野山津たくさんいるんで、連絡は取れてないんですけど、そこまで密じゃなかった、関係が密じゃなかった人もいるんで、でもかなり僕の中では心がぽっかり開いたっていう気持ちはありましたね。
やっぱダメージ大きいですね。精神的なダメージがですね。
で、今週はね、その この災害トークというか、うんうん、いうものを、まあこれが今あったからっていうのももちろんなんですが、災害というのはまあいつどこで起きるかっていうのはわからないですから、まあやっぱ意識しておけるうちに意識しておくっていうことが大切かなというところで、まずは物理的な被害ということで、そこからのまあ俺はこう生きるんだみたいな、まあ D ロックさん生き抜いてますけど、
なんとか
という感じで、まあ生き抜くとはどういうことかということについてちょっと話していきたいなというふうに思います。でまあ D ロックさんどうですかね、その生き抜くとは、は
い、まあ、
まあ抽象的なところからちょっと詰めていきましょうかね。
だいたい2種類の生き抜くがあると思うんですよね。まず最初はもう脱出ですよね。もう危険なところからの脱出という、その後はやっぱ生活ですよね。
そうですね。
もう最初の脱出で成功したら、次はその後生活っていうのがもう待っているんで、この両方がやっぱね、うまくいかないとやっぱちょっと生き抜くっていう、もうなんかもうね、ただ生きればいいってわけじゃないし、生活って大事ですね。それには
まあ、マズローのあれですよね、生理的欲求と安全の欲求をまず満たすっていうところですよね。
まあ、最初の脱出ですけどね、これは僕の場合地震の時自宅から脱出したわけですけど、極めて危険な状況でしたよね。もう瓦が上から降ってくるというか、瓦はですね、屋根の真下に落ちてくるんじゃないんですよね。屋根を滑って、スキーのジャンプってあるじゃないですか。あの感じでジャンプしてくるんですよ。斜めに飛んでくるんですよ。ほぼ
全然想像できないですね。
そうそう、ほぼ感覚としては横から飛んでくる感じで、だから屋根を避けて道の真ん中歩いてたら直撃するんですよね、恐ろしいことに。
今は地震自体はそんなに起きてないんですか？
いや、昨日今日あたりは結構また活発化してる感じですね。結構ドーンってきます。
瓦が落ちそうな勢いではあるんですか？
あ、そこまではないですね。瓦が落ちるほどっていうのはもう震度4以上になりますから。今最近は震度 1,2,3 ぐらいの、マグニチュード3ぐらいですかね、強くて。
そうだったんですね。まあ大きい時がまあそれは去って、でそれがまず生き抜くっていう行為ですよね。
そう、まあ、おすすめはやっぱコンビニですね。コンビニの周りが開けたところ、もう何にも倒れてこない広い敷地に行くっていうことですね。
駐車場ってことですかね。
そう、駐車場です。
コンビニは強度かなりへぼって言ったらひどいですけど、あんまり強度ないですから、
ね、
あんまりコンビニには、ね、よろしくないので、窓ガラスもすぐ割れるし、
建物自体はそうですけど、やっぱですね、広いんですよね。熊本のコンビニは敷地が広いんですよね。
確かにね。
だから何にも落ちてこない場所、広い場所って言ったらコンビニが一番いいんですよね、熊本の場合は。まあ東京とかはコンビニの敷地なんてほとんどないだろうから違うでしょうけど、
そうですね。
でそのとにかく何も落ちてこない場所に来て安心するっていう、
確かに。まあじゃあまあ沖縄であれば、沖縄もコンビニの駐車場って狭いですよね。基本的にまあほぼないに等しいっていうのが、だから路駐するんですよ沖縄って。普通に路駐で、それで捕まらないんですよ。警察も了承しちゃってるから。
なるほどね。
もう駐車場ないから、まあもう公園に逃げるしかないですね、もうその場合は。
やっぱ家族でどこの公園に逃げるっていうことを示し合わせておいたら、まあそこで落ち合えるからですね。これがまだ家に残ってるかもしれないって言って家に戻って、また被害に遭うってこともあるんで、気をつけない。あらかじめどこに逃げるっていうのは決めといた方がいいでしょうね。
それってね、なんかうちは来ないだろうみたいな感じで思ってる人こそ 危ないですもんね。
そうですね。もう地震に限らず、まあ、いろんな災害にしても、なんか前もって家族でどっかで落ち合うポイントっていうのは決めといた方がいいかなと思うんですよね。
うん、
ないとなんかまた二次災害が、だって崖崩れなんかも、うん、あ、まだいるかもしれないって言って助けに行ってそこで巻き込まれるってこともあるし、
うん、
まあ、やっぱちょっとどこに行けばこう集まれるみたいな、そういう目印、
うん、
自分の家の近くでもいいから、あ、まあ、自分の家の近くの、まあ、うちの場合はコンビニ の駐車場ですけれども、そういう風な場所を作っておけばいざという時にいいでしょうね。
うん、いや、まあ逃げ切る場所としてなんか思い浮かぶところ他にありますかね。
他にやっぱ
り、まあ、今のは開けた場所っていうところだと思うんですけども、
そ
う
そうそう、小学校の小学校とか、
あ、そうですね、開けた場所っていうところ、
開けた場所ですね。なんといってもやっぱ開けた場所なんですよ。
じゃあ開けた場所、が一番、
そうそう、
まあ安心、安全を感じれるっていう場所になるんですかね。
で、災害によっては、まあ、例えば津波とかだったら、まあ、高いビルとかそういうのもいいかもしれないですけど、地震は高いビル1階部分は潰れる危険性もあるんでちょっと怖いんですけどね。潰れてるところも何か所かあります。
ということで、まあ公園に、まあ開けた場所、まあ学校でも、まあ近いところで開けた場所をきちんと確認しておく、把握しておくっていうことが、まあ、まあ生き抜くためにはまず安全な環境に行くということで非常に大切だということで、でその後はどうしたらいいかなというところがありますかね。
大変だったんですよね。僕もニュースで流れるような車中泊とか避難所生活が、まあ、一通りやったんですけど、まあ、なんといってもこう一番のひどい地震が起こってから、まあ 3日ぐらいのやっぱ間が一番苦しかったというか、水も食料もない状態で3日過ごすような感じでしたもん。でやっぱなんでしょうね、やっぱ水ですね。水がやっぱり本当に必要になってくるんだよね。最初の3日というか、食料はなんとか我慢することができるんで。
確かにね。まあでも熊本って水が豊富なんですよね。
うん、そうなんですよ。
まあ実際のところは。だけどもそのまあ地震のまあせいでパイプがね崩れて、水が送還できないと。
そうそう、あちこち湧き水もあるし川もあるしって思って、うん、水は大丈夫だろうと思っていたらですね、なんかそこに行ったら湧き水が止まってたりとか、川もドロドロに濁流になっていたりして、
うん、
もう本当に全く水問題で、なんていうんでしょう、給水車っていう一日並んでももらえないみたいな。なんかちょっとやっぱ水がと、飲み水もそうだけど生活用水ですよね。生活用水がもう特にトイレとかで、ね、
それはね僕も経験ありますよ。僕学生時代断水の経験を1週間してるんですよ、実は。まあ D6 さんたちの被害に比べたらかわいいもんですけども、まあその自然災害による、まあ、洪水だったんですね。で僕の時は一番ひどいところでデイケアハウス、まあいわばおじいちゃんおばあちゃんたちが住んでる、まあ老人ホームですね、いわゆる。でそこがもう流されちゃって、まあ亡くなっちゃったというところなんですけども、はっきり言って隣町に行くと水の送還が別の場所でやってたからつながってるわけですよ。だからトイレ行けるんですよ。だから隣町のコンビニに行ってトイレしてました。
なるほどね。やっぱそうですよね。やっぱ水つらいですよね。
そうそう、トイレはね、まあ男性はね、小に関してはいいけども、女性はね、物草の陰でやるわけにもいかないですよね。
だから 水洗トイレ1回流すごとに4リットルの水が必要になるんですよね。で4リットルの水をも、まあ、手に入れることができれば流せるんですけど、4リットルって結構あるんですよ。
そうですね。
ペットボトルで 1.5 2リットルのペットボトルはありますよね。それに日本ですよ。日本を1回に使うっていう風になると、それを貯めとく場所も必要だし、先生なんかもう大量の水をこう、もう飲み水とは違う大量の水を手に入れないといけない、毎日毎日ってなると、もう大変でしたね。
そうですよね。僕もその水を配ってるところが丘の上の小学校なんですよ。だから100メーターぐらいの急勾配、まあ20度ぐらい、勾配があるところを何回も何回も往復して水を確保しに行ったっていうところ。
あ、でもそれはもう飲料水でしょ。飲料水、
そうそう、飲み水しか基本的に配ってくれないから、
だからそんなたくさんはくれないですもんね。
くれないですね。だから毎回毎回行ってから取りに行かないといけないと。
そうなんです。もう、本当なんか飲めなくても、飲み水って結構ですね、今回の地震では意外と自動販売機の、ドリンクコーナーはですね、結構余ってたんですよ。もちろんミネラルウォーターとかお茶系のやつは売り切れてたんですけど、ジュース系は結構あったんですね。だから飲み水っていうことで不足することってもう日本のどこでもないと思うんですよ、ね。生活用水となるとこれがまあ難しいんです。
そうですね。
川もなんか濁流になってたし、まあ日頃いつもは綺麗な水なんで、上流の方で上流阿蘇でも地震とか大雨とかあって、もう川の水が汚れる要素がいっぱいあったんで、日頃綺麗な水だかと思って汲みに行ったら、もう全くもうすくってみたんですけど、水2割泥8割って感じのものがすくい取れてめちゃくちゃ重いっていう。
だからもう結局それは何かに使ったんですか？
いや、もうさすがに使えないんで、まあその阿蘇から流れてきた泥を花壇に撒いて肥料代わりにしましたけど。
なるほど。まあね、水のやっぱ技術ってね、当たり前すぎてね、もう分かんなくなっちゃってる部分はありますけど、熊本って、まあ、自然が大体ろ過してくれるんですよ ね、
そうですね、
基本的には。
そう
湧き水だから、もう阿蘇にもう降ってきた雨をもうろ過してるって、何十年、
そうなんです、ね、
何百年なのか分かんないけども、それぐらいろ過して、でたまたまもう熊本市ぐらいで湧き水となって現れると。そうでなおかつ、まあ水道局かなんかが管理して、さらにまあ飲みやすい状態に持っていってくれると。
だから基本地下水道水も湧き水なんで、まあ地面がグラグラと揺れたら地下水は溜まってる場所が、まあいわゆるシャッフルというかシェイクされるわけだから、ちょっと濁った水になるんですよね。まあ、それは仕方ないとして、そのなんか地下構造が変わって、こう巻き水が出てた場所が変わるっていうのがあって、それでちょっと、うちなんかもう2週間ぐらい水出なかったんですよね。給水排水区っていうのがあってですね、それぞれの排水区によっても差が出たっていう。
まあこれはね、もう現実に、まあ僕がいるときはそういうことを目の当たりにしなかったので分かんないですけども、
まあお風呂なんかはなんていうか、だんだんと知恵がついてうまくやれる風になるんですよね。洗面器いっぱいのお湯でなんとかなるみたいな、そういう技術も開発したりとかして。
まあ経験すればね、いろんな
そうそうそう、もういろいろなって、うん、なんかあの結局あのいかに最初石鹸で泡立てて、最初に石鹸であのパパパってこう塗ってしまって、で最後流す時だけお湯使えばいいっていうのが分かって、う
ん、ああなるほど、
うん、最初クリーミーな泡をいっぱい作れば、
うん、もう
それだけで結構綺麗になるんですよね。
うん、まあ熊本の場合ね、まあ何よりそのまあ、D6 さんの仕事柄泥まみれになるってことはないですから、うん、どちらかといえばみんな被害に遭うのは汗なんです。あ、汗っていうか湿度、
うん、
湿度で汗かくという感じなんですよね、うん、熊本の場合。
そうですね、
まあ盆地だからっていうのもあるんですけど、
あれ真夏だったらきついでしょうね、うん、冬も嫌ですけど、
うん、熊本ってあのご飯と水はうまいんですけど、うん、あの気候が非常に良くないですよね。
そうですね、
他県に比べると、
他県に行った時に、あ何この空気って感じますね、
うん、
あの宮崎とかに行った時にね、
うん、
なんだこの乾燥したなカラッとした暑さはっていうのびっくりしますよね。
まあその宮崎のね YouTube を、あ揺れました、
また来ましたね、まだまだ、まあ、
このリアルタイムで今なんか画面が揺れたじゃなくて、その前に揺れた感じでしたもんね。
昨日から活発化してるんですよね。
まあ、ね、地球あのまあチャラヘッチャラ的に言うと地球が起こってってことでしょうね。
しかもなんかあのすぐ真下がドーンできてるような、なんかそういう感じなんですよね。
直下型なんですよね。
そうそうそう、だからもう震度1とかでも全然揺れる感じしますね、ズドーン。
だから部分的になんか欠けてるら、もう欠けたらしいですもんね、
うんうん、
断層の一部が。だからどうしてももう揺れまくる。
そうそうそう、うん、なんかあのもうほんとなんて言うんでしょう、枕元になんかミサイル、どっかミサイルが飛んできて爆発したみたいな、なんかそういう衝撃が来たりとか、それで慌ててテレビ見たら震度1っていや嘘だろうっていう、うん、どっかで爆発したんじゃっていう、
まあ今まで感じたことないですもんね、震度1では。
そうそうそう、うん、震度1って普通あんまり感じないはずですけど、
うん、
まあ、どこの震度計で測ってるのか知らないけど、
うん、
まあ、ちょっとうちは小高い丘みたいになってるんで、その分あの衝撃大きいのかもしれないですね。
あ、確かにね、う
ん、だってほらあの熊本城なんて、熊本市の町なんかそう被害ないのに、熊本城だけはもう壊滅状態でしょ、
うん、
山になってるから。
でまあ熊本城で、ね、ニュースに出てた人で熊本城が崩れると心配だとか言ってた人がいるんですけど、うん、まずそれより人々でしょっていうふうに思ったんですよね。
そうそうですね、
いやバカたれっていう僕からしたら思ったんですね。
そもそも熊本城誰も住んでませんからね。
そうそうそう、誰も住んでませんから、そこをまず捉えてくださいよっていうところですよね。心配すべきところはまずそこじゃないと。
熊本城はなんか本当、
まあ確かに数年前ですからね、400年祭っていうことで増築が綺麗に行われたんですけども、
丸御殿とかねできたし、
まあそれも またリニューアルして、でまあその直前にブラタモリがあったんで、熊本綺麗な部分が残ってるので、
あとは
それは不幸中の幸いといえば幸いですね。
あとあのロンドンブーツの淳によるあのお城ツアーズっていう番組も熊本城に来てたんで、
まあそこでまあいい熊本っていうのが多分知ってもらえてる人は ね、いるのかなっていう感じ。
映像的にもだいぶ残ってるし、
うん、でまあそれをどれだけまあ親身になってくれるかっていうところでしょうね。
そうですね、まあ熊本城はもうなんか、
うん、まあ、しばらく置いといてた方がいいですよね、
うん、何十年もかかるって言ったらもうなんか、うん、気が遠すぎて、もともとなんか商売あんま上手くなかったですよね、熊本城の商売のやり方。
そうですね、
もうちょっとイベントやればいいのにと、
うん、確かに二の丸御殿ですかね、うん、あ二の丸御殿が一番広いんですかね、美術館の前、うん、
あ美術館二の丸広場ですね、
二の丸広場ですかね、
うん、あそこ一番広い、あそこを使ってなんかできそうなもんです
ね、うん、ねえ、 あそこをイベントとかしてライブ会場とかに、
ね、野外ライブとかすればいいの、ライブ会場あそこがすべきですよね。
いや、あの狭いところ使うんですよ。そうそう、なぜかお城祭りで。
そうなんですよ、あのなんか、うん、いわゆる入り口のところですよね。
そうそうそう、もう、うん、もう それは熊本の活用の仕方を、まあ、熊本城の、ね、うん、立地を使い方を間違ってるっていう、
あと結構間違ってますね。商売ももっと面白いイベントいっぱいできるはずなのにって思います。うん、あと天守閣の中 あの展示物もちょっと問題ありですよね。
あれをちょっと展示物をもうちょっと別の場所にやらないと景観が良くないですよね。
そうそう、博物館的要素はもっと大きく他のところでもできると思うし、あとあの一口城主のあの木のプレートが延々と1階から2階3階までずっと展示してあるから
あれこそあの、まあ、地下ではないけど、
そうそう地下で、ね、あれ
ね、ありますよね、うん、確か地下
地下にすればいいのにと思うんです、
うん、景観とかそういうところを大切にするんだったら、うん、それだったら素材そのものをね、もう見るべきものという感じにしないと、
ね、
もう熊本サバイバル下手だよって観光サバイバル下手だよって
ちょうど16、17年前にもですね、もう何十億もかけて作ったようなあの門が完成、うん、と同時に台風で壊滅してもう一回作り直したんです。
マジっすか。
なんか熊本城はなんか すぐなんかあの作ったものがぶっ壊れるという運命の
うーん、
なんかそういうお城なのかもしれない。
まあ熊本はね、もうまあ観光としてのまあお城っていう感じじゃないですからね、うん、あのやっぱ松本城とか名古屋城、あちらの方が外国的にはやっぱ有名だし、
そうそう、商売もうまい、なんか、うん、あの観光地としてのなんかやり方がとてもなんかうまいというか、
うん、
ちゃんとしてる感じがしますね。
熊本城の良さどちらかっていうともう石垣だけですもんね。
そうですね。あとなんか
昔から残ってるっていうのは、
西南戦争を耐えたみたいな、うん、なんかそういう話も、それを生かすための何かがあるわけでもないでしょう。なんか誰かが最後高森の役をしてパレードするみたいなことをすればいいのに、うん、なんか何もしないでしょ
う。うん、まあ唯一でかいのがお手本やんぐらいですよね。
そうそうそう、
うん、まあサバイバルの話でかなり横道にそれまくってますが、
それまくりましたけど、
まあやっぱ楽しいことがやっぱサバイバルを生き抜くことかなっていうところはやっぱ思いますね。ね、僕らはやっぱまあ D ロックさん特にそうですけど、映画の話しなくていいんですか？
映画って、ああ映画ですか。だって熊本はね、なんか映画が全く見れない状況にあってすっかり忘れて
る。いや、むしろあのね、外で見てもらって、でその意見を心あの理由の調べで述べてもらえるとD ロックさんとかも励みになるじゃないですかね。
はい、あーなるほどね。
どうですか？
もう全然なんか全く忘れていたんでですね、ちょっと
尺が微妙に余ってるんで、
尺が余ってる、
番宣しとけたら。
最近ちょっと綾瀬はるかがですねテレビに出て、まあ今日は6月2日なんですけど、6月4日から綾瀬はるか主演の映画がどっかであるかもよみたいな、そういう宣伝をさせていただきました。
もうはっきり言うとタイトルは？
タイトルはですね、高台家の人々っていうやつですね、うん、
あの僕いつも高台家のって言ってしまうんで間違って、
いやいやいや、インターネットあのパソコンで入力したりするときは自分も高台家に入れないと出てきませんから、あれ文字が、
まあ、あの原作の制作にまあD ロックさんが関わってるっていうところ で、ね、まあ映画制作ではないんですけども、まあ D ロックさんとはまあ原作で直接関わってるというところですよね。
映画のこう映画のヒットによってまああの売り上げが伸びたりもすると思うんですけど、知名度とか上がってん、
うん、
まあ綾瀬はるかと、まあ、ちょっと、
うん、まあ 綾瀬はるかは今 NHK でも精霊の守り人でしたっけ、うんうん、そういうもので今どのあのねアイドルタイプから、ね、演技派女優に変わってきてる感じので、
う
ん、あのね、もし興味がある方見ていただけると D6 さんの励みにもなりますし、で感想をこの理由の調べで述べてもらえるとよりまた励みになると思うのでよろしくお願いいたします。
まあ、笑える映画だと、
はい、ということで、まあ、僕は細かいところは原作を読んでないので何とも言えませんが、まあ、あの僕も見れたら見ようかなっていう気持ちでおります。
いいな、見れるなんて
まあどうでしょう
映画館がない暗闇が怖い
という感じで、はい、ということで、今週もあのやっと2人でお送りできたというところなんですが、ガーと言った割には続くことは何もありませんはい、じゃあお送りしたのは、ドクターピースと
D6 でした。
ではまた。
ではまた。